桂歌丘のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
8月になりました。でですね、うん、マスター久方ぶりにゲスト。
あ、そうですね、
空海さんでございます。
お世話になります。ありのままの人生で OK 空海さんでございます。
あのさ、表暑いんだからさ少しね、収録の間だけはね、おとなしくしてください。
そうか、はい、もうはしゃぎたくて、
もう本当にね、あのしばらく間が空いたんで、うん、もう直談判がありまして、ね、いつ出してくれるんだと。
あ、そう、
ね、はい、でね、あんまり出しちゃうとね、レギュラーになってギャラ払わなきゃいけない。
いただけるんですか。
遠慮していただいたんですが、まあ、今回来ていただいてるわけがありまして、うん、あの、まあ、番組をお聞きの方は、まあ、ご存知ですが、あの正也くんが、うん、鉄板焼きは空海って、僕はあの歌結構好きで CM ソングとして使ってるんですが、そのなんと正也くんが空海さんのために新しい CM ソングを、で、まあ、そのお披露目も兼ねて今回ゲストにお呼びいたしました。
本当ですか、ありがたいですね。
堀越くん、ちょっと早速なんでね、どんな歌か聞いてみたいんですよ。いいですか。
はい、わかりました。では空海さん2023年バージョンです。
はい、お願いします。
かっこいい、うん。
料理が美味しい空海、癖になるね空海、牛すじカレーは空海、もつ丼なら空海、お客様に喜んでほしい、みんなの
なるほどね。なんかあのちょっと雰囲気変わりました ね、うん、あれ最初の曲はあれ何年前の曲？
1年か2年か。
いや、もうちょっと前じゃない、まあ、うん、はい、なんか ちょっとあのシティポップみたいな感じだったね、うん、最近流行りだそうですからね。
歌詞も変わってなんかね、うんうん、なんか俺の本当なんていうんですかね、あのお客さんに、うん、伝えたい気持ちがもう乗せてくれてありがたいです、
うん、もうもうね、もういいです、暑苦しいから、ね、はい、あのとっととシャワーでも浴びて帰ってください、はい、ということでございましてね、まあ、これいつから流れるの。これは
8月から。
あ、じゃあもう今月からだ、
はい、
今日から流れるということで、まあ、番組だけではなく CM のね、この新しい歌の方もお聴きいただければ幸いなんですが、それとは別にマスター、うん、はい、今月のジャガーさんの曲の紹介からお願いいたします。
はい、わかりました。それでは月始めにはジャガーさんの曲から始まります。夏の終わりです。どうぞ。
桂歌丘のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今筒商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたします。
真実の愛探し求めてきたげ、もう砕けてしまう波しぶきみたいに。
おいぶんおいぶん、てんでい
なんだ蜂、朝っぱらから想像し。
いえね、飯ヶ丘八幡様の近くにオレンジの妙な店が出来上がったじゃねえですかい。
ああ、 セブンイレブンの向かいの新しくなった店か。
そうなんですよ。あそこにね、自動販売機ってのができたんですよ。
もっと詳しく話しやがれ。
いや、ここだけの話ですがね、ドヒエモンっていう24時間他では買えない惣菜や弁当、うん、売ってるらしいんですよ。まあ、例えば市原国風プレミアム商品の豚うま味噌焼きや大変お得な切り落とし、全国各地からうまいものをセレクトした食品や、なんとスイーツを特価引き換え販売するそうですよ。おっと、そうそう、買った時に当たりが出たらうぼぼ言わさず、おまけまでついてきやがるそうですよ。
おお、そりゃ大変だ。ハチ、自慢の投げ銭で今すぐ買いに行こうじゃねえか。
親分、今の世の中はね、銭だけじゃなくちゃんと電子マネーでも買えるんですよ。これだから神田神保町お江戸生まれの人遅れてんね。
手半でベラボメペイ
エデ。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒエモン。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
さて、
うん、
まあ、つい先日、まあ、ちょっとしたニュース見たんですがね、ええ、最近は軍隊なんかでも男性だけじゃなくて女性の方も最前線出られるじゃないですか、うん、
はいはい、
昔はもう女性といったら後方支援、うんうん、男が銃持って戦うという、まあ、今はもうね、いろんなことが言われてる時代ですから、うん、まあ、女性も男に混じって最前線に行くというのが普通になったんですが、
うん、
でそのつい先日見たニュースというのが、自衛隊の潜水艦乗りに女性隊員が採用されたと、
うん、
でその潜水艦というとね、うん、まあ、狭いスペースですよ、
うんうん、
で水の使用量なんかも、うん、まあ、決められてるんですが、
はい、
この女性隊員が加わったことによって、
はい、
水の消費量が増えてしまったと、
うん、
で最初はね、まあ、しょうがないよね、女性ね入ったし、いろいろ髪の毛も長いだろうし、うん、女性だから色々気を使うんだろうと思ってよく調べてみたら、うん、女性隊員は規定の量しか使ってない、
うん、
男性隊員が今まで以上に念入りに 体を洗うようになったと。つまり色気ついたってことなわけですよ。
臭くちゃいけねえ。
そうそうそうそうそうそうそう。で現在自衛隊のそういう海上自衛隊では、うん、じゃあどうすればいいかと、うん、検討中だそうでございます。ああ面白いなと思いましたね。で我々もそうじゃないですか、うん、あの女性とね例えばどっかデートをしようだとか、うん、なんかちょっといい店行こうと思ったらちょっといつも以上に念入りにシャワー浴びたり風呂入ったりするでしょ、うん、
まあね、はい、
で皆さん風呂好きですよね、
はい
はい、
で今日北さんいるんで、
はい、
ソープランドの歴史でも買ったのか、
どういうことですか。
いいじゃん。
これから差し込んで
る、ね、
本当いやだって話から枕みたいな
もん羽心の
僕は話家ですからシャワーの話からやっぱり女性に対して色気づいて
モザイクの向こう側行くっていうことですね。
そういうことですよ、魚雷落ち込むんですよ発祥
嬉しいですね、
でですね、
うん、
皆さん方ね、まあ、マスターはね、まあ、こういう番組になると大体ね本当のこと言わないんだけども、うん、あえて聞きますよ、
うん、
結婚前は一度や二度は行ったことあるでしょ、
はい、ソープはないです。
ないの？
トルコはあるけど。
なるほど時代だ。
そういうことです。
ああ、北さんは？
いやもう大好きですよ。
まあ堀越くんはあの聞かなくてもいいんで分かってるんで。僕はね以前ねその芸能界じゃないや芸界裏話なんかで、うん、もう前座さんというのは高齢でみたいな話何度もしてるんで、うんうん、僕もね寄せの近所のソープは寄せどころじゃないね。
うん、
一時期は本当にあのチラクの店みたいな感じでススキの行ってたりとかしてたからね、
スケベな出会いを求めに
僕はねあの20代の頃は47都道府県全ての県であの精子を出すって目標を立てて
スケベな出会いを求めて
ちゃんと達成しました一番最後に残ったのは沖縄でした。でその時は坂本くんと言って2人で沖縄のファッションヘルス行って僕はガッツポーズしました。
すごいもう
コンプリート
そうそう、うん、嬉しかったよ、
うん、すごい
あの沖縄も風俗街あるじゃないいっぱい、
うん、
いやあのあっちじゃない
那覇だ
那覇の市内、
はいはい
うん、岬市は石垣島で、うん、でね本当に僕はね嬉しかったね、
うん、
だってさ初めてソープ行ったのは、うん、僕19で話し家になって、うん、でまあ一応ね以前行ったけど僕は当時はネットがない、
うん、
で風俗情報誌高校生の頃こっそり隠れて読んでいや東京の吉原ってところにはソープがあると、
うん、
それでもうとにかく卒業したらまずソープだってんで、
うん、
で僕が東京住居する時だもうじいさんがね、うん、なんかあった時でも使いようって言ってね5万円、
うん、
そっとねでちょうどその頃あれだよあの北の栗からで、
はい、
純が、ね、もう上京する時に、
はい
この古江山里に泥だらけの一万円札をねお父っつぁんのたらくじが渡して「いいかこれはお前の親父がなあもう額に汗して稼いだ銭だ」みたいな感じで純が「うー」って泣くシーンがあるじゃない。僕はそんなことはねもうちっともね心に響かずもうじいさんが俺のために風呂代くれたとまあそれがきっかけでしたよね。それでその東京で話し家になって横浜だから福富町っていう風にこうどんどんどんどんこの侵食をしていって、
はい、
まあ10年以上かかりましたね。沖縄だけはなかなか行く機会がなかったんで、
はい、もう結構すごいじゃないですか、もう風俗の帝王じゃないですか
国内ではね一時期ねあの僕の後輩でリーチョーっていうの滝川リーチョーっていて、はい、で僕がそういう目標を立てて達成したっつったら、うんいやもう将軍様だと一時期風俗将軍って
素晴らしい、
まあ皆さんそういった思い出があるとじゃあね、うん、そうなると王道は日本の場合ソープランドじゃないですか、
うん、
当然ルーツを知りたくなる、
うん、
これは人間として当たり前の欲求なんですよ、
うん、
で調べてまいりました、うん、ただねまあ近いものっていうのはもう随分昔からあったんですよ実は、
うん、
だいぶ前に日本風俗史ってやったでしょ、
うん、
その要するに太古の時代から、
うんうんうん、
それこそ、まあ、江戸時代になると多様化するんでそれはまた機会を改めてってあそのうち吉原の歴史もやりますから、
うん、
来てくださいその時、
はい、あぜひぜひぜひ、ありがとうございます。
で戦国時代の末期にその秀吉が湯名風呂を作ったと、
うん、
それが日本におけるソープの元祖だと。
おー
で世界に目を向けてみると、うん、似たようなサービスは実はいっぱいあったんですよ。で僕世界史もやるでしょ、うん、で当然ねその中世ヨーロッパの、うん、そういった人々の生活を描いたいわゆる風俗画ですよ、うん、えそういうのを見るとその女性が金持ちのそういった商人とか貴族を一緒に混浴して性的サービスをするっていうねそういう絵なんかも残ってるわけですよ、うん、で皆さん方ねあの世界史で習った時に、うん、ヨーロッパ人は風呂入らない臭い民族だって、
うん、あれね聞きません香水だけで済ます。
そうそうそうそう実はですね、はい、あのなんで風呂に入らねえくせえ男たち潜水艦乗りになったか、うん、これ理由があるんですよ、うん、なんだと思います。なんでそれまでねヨーロッパ人はまあ日本人のように毎日だけじゃないけど、うん、ちゃんと金持ちはお湯を沸かして風呂に入る、うん、で庶民は庶民で汚くならないようにこの行水したりとかね、うん、割とまめに きれいにしてたんですよ、うん、ところがもうそういう風呂に入らなくなってしまったある出来事があったんです。何でしょうか。
風呂に入らなくなって
しまったある出来事きっかけがあったんですよ。
ヨーロッパ
で。ヨーロッパで。まあ中世がヒントですよね。暗黒の中世と言われている。
もうやっぱり戦争とか
キリスト教のどうのとか
もありますけども、うん、なんでだと思いますか。
病気に伝染病みたいな
とくれば中世
コロリ。
いやそれはそれは南方仁先生の病気だけど
ペスト。
ペストです。あでね、はい、その中世ヨーロッパ、うん、ペストが流行って、うん、人口の3分の1が死んでしまう、うんうんうん、でペストの原因って分かりますよね、うん、そのネズミだとかノミだとか、うんうん、ああいった、ね、小動物や生物が、うん媒介となって、うん、そのあちこち広めていく、うんうん、で一番それ対症療法としては清潔にしなきゃいけないですよ、うんうん、不潔であるがゆえに起こるわけであって、うん、その清潔にしなきゃいけない、うん、ところが当時って医学はまだ未発達だ、うんね、なコロリを克服した仁先生みたいにいないわけですよ。
いないのか、うん、
で当時はねそのキリスト教カトリックが大変にこのまあ権力があってまあ、今で言うと寺の坊主の言うことは何でも正しいみたいな、うんうん、そういう間違った認識があったんですよね、うん、まあまあ実際ねその今とは比べ物にはならないんだけども病院みたいな役割も教会はやってましたからね、うん、でそこでペストは風呂に入ると感染するという間違ったデマが広まってしまったんですよ、うん
水から移っちゃうみたいな。
そう、まあ、確かにね水も不潔なんですよ。
まあね、
うんうん、でそれを飲むとそれこそマスターが言ったらコロリになっちゃうわけですよ。でだから水に触れてすればもういけないっていう風になっちゃって、うん、それでもう女と一緒に入れる風呂がなくなってしまった、うん、あ街中から公衆浴場も全て消えてしまって、うん、で本当にねあの極端な例で言うと生まれて洗礼受けるでしょ、うん、その時に一応水をくぐらせる赤ん坊を、はいうん、その時だけっていう人が全員いたらしいんです
。もうねえ、そこら中黄色くなりそうですね。
黄色いというかなんていうか赤だらけですよ、ねうん、あの現にああいった王侯貴族の人たちは、うん、特にそういった影響を受けますから、うんあの本当に風呂どころじゃないですよね。歯も磨かなかったらしい。
うわ、
うん、であの当時はね、うん、まだそういうねなんか甘いもの食うと歯に悪いって分かってない、うん、で砂糖は高いもんだからもう砂糖をたくさんまぶしたお菓子を食うのは金持ちの象徴だ、うん、そんなまくって歯磨かないから、うん、もう歯はそういればとかね、うん、体はもう皮膚病だらけとかそんな王侯貴族がいっぱいいたらしいです、うんあのエリザベス1世いるでしょ、
はい、
イギリスの、はい、ある人歯一個もなかったらしい、
うん、それ何年ぐらい続いたんですか。
それがねやはり数百年続いたんです
よ、本当ですか、
うん、でやはり時代がね産業革命とかの時代になって、はい、やはりそれは良くないねと、うんうん、それでまあだんだんだんだん清潔にしようっていうね、うん、で今でもねその古い時代に建てられたアパートメントなんかだと、うんはい、シャワーの設備すらないとこ結構あるんですよ。ああでまだねソープの話してないのにおうおう中盤まで行っちゃいました
確かに
後半戦に続く、
料理が美味しく
しい。みんなの笑顔が見たいから、お肌もツルツル、コラーゲンたっぷり、お肌もっとツルツル、コラーゲンたっぷり。空海。
いらっしゃい。豚の店焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚は甘味焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉、備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリー。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の田です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
いや、なんか真面目な歴史の話になってしまいました、
ね、ソープがどこ行っちゃったの、
ね、はい、さあそのいきなりソープの話で飛びます、はい、ヨーロッパがそんな状態である中でも日本はそんなことなかった、うん、もう湯名風呂大前世ですよ、うん、やる前はとりあえずきれいにして一発やろうぜというね、うんうんうん、それはまあ日本人にとって当たり前の習慣として根付きました、うんうん、さあじゃあそのソープランドなるものがいつ日本に誕生したかと言いますと、原型はですね、戦前です。
戦前、
戦前です、
はい、
でまあ、これウィキペディアに名前が出てくる人なんですが、事情があってここでは話せません、
はい、
なんでかというと、右翼の大物だそうです、
まあ、
もうお亡くなってます、さすがに、うん、ただ関係者の方が耳にするとノノっていう可能性がありますので、うん、興味のある方は自力で調べてください、うん、さあその方が戦前、うん、上海で、
はい、
このいわゆる女性が、うん、男性に性的なサービスをするお風呂屋さんに行ったんですよ、
はい、
感動したんですね、
うん、
これは素晴らしいと、
うん
うんうん、これは絶対日本人は風呂が好きだし、
はい、
なんとかして日本に持ち込めないだろうかと、
うん、
まあ、そういうことをね、考えていたんですけども、うんうん、戦争になっちゃった、
はい、
うん、だからまあその話がポシャったわけですね、
うんうん、
でその方は戦後日本に引き上げてきまして、うん、じゃあなんとか僕が若い頃、
うん、
その上海で衝撃を受けた、うん、その風呂を日本に根付かせたいということで、
うん、
昭和26年でございます。
26年、はい、
割と最近のことなんです ね、 ね、
うんうん、
東京温泉という、
はい、
そういう名前で営業を始めたのが、うん、これ日本におけるソープ第一号です、う
ん、
でこの頃から実はトルコ風呂という名前をつけてたんですね。なぜかと言いますと、
うん、
まあ、これトルコというと、うん、まあ、いわゆる風呂が有名ですよね、
はい、
でまあそういったみんなで何だろう楽しめるみたいな、
うんうんうん、
そういうところを連想させるんでトルコ風呂と名前をつけたそうでございます、うん、でね、サービス内容なんですけども、はい、まあ、当初は、
はい、
まあ、あまりね細かく言うと差し障りがありますから、
うんうん、
ハンドサービスのみだったと。
そうですか。
当時は、
は もしは、
ハンドサービスって肩持ってくれるかもしれないし、
あそうです、ね、
足ねマッサージしてくれるかもしれないし、どんなハードサービスか僕も分かんないですよ、子供だからこの頃生まれてもいないから、なんでハンドサービスのみかというと、当時まだねその吉原があったんで、要は直接的な性的なサービスはそこなんですよ。やりたかったらそういうね赤線だとかそういうとこ行ってやってくれと、はい、
その温泉にはやっぱお互いスポンポンで、
東京温泉ですか、
温泉ですかね、
温泉でなんかダメですよ、下着なんかつけて
た、そうですよね、なるほど、なるほど、わかりますね、はい、
でそのまあ東京温泉としてまあ細々とやってたんですね、はい、ね、この創業者の方も、まあまあまあ、念願は叶ったけどこんなもんかなと思ってたらしい、
なるほど、
ところがですよ、昭和33年、はい、売春禁止法が施行されました、つい先日もありましたね、あの埼玉の、ね、写真出てましたけど、絶対この人たち男にモテたことないだろうなという、某政党の、女性議員たちが、水着撮影会を中止に追い込んだというニュースやってましたね、
すみません、すみません、
女性の時は女性だという、あの記事検索すれば出てきます。
あ、そうですか、はい、調べてください、
でね、まあ、とにかくそういったね当時も女性議員たちが中心になって、はい、こういう吉原を壊滅に追い込んだんですよ。
はあ、なんてひどい、
ひどいでしょ、
市川房枝とかって、
うちの師匠死ぬまで恨んでたよ、上地下一子のクソババアつって死ぬまで寄せてね枕に使ってたよ。
あ、そうですか、
上地下一子のクソババアつって、
上地下一子ですね、
上地下一子、
上地下一子、一子、はい、
もう僕今でも覚えてる、あのね、あの吉原のネタするときは必ず自分が女郎屋だったっていうこと、実家がね、はい、それで昭和33年にうちの店が潰されたってことを知るまで60年にわたって言いつけてたんだよ、うちはやり手ばばば藤子ってのがいるから今すぐにでも復活させましょうとかしてね、知るまで言い続けてたんだよ。やっぱり自分とこの商売潰されたの恨んでたんだね。まあ歌さんのこと置いときまして、さあそれで行き場がなくなったんですよ、吉原のお姉ちゃんたち、
はい、
失業だもん、あのどっかの共産党の議員が水着撮影会潰したなんてもんじゃない、AV 新法もできたでしょ、
はい、
もうそれどころじゃない、働き場所がな い、そこで東京温泉をはじめとしたトルコ風呂に一気に流入するようになってきたわけですよ、
なるほど、流れがあるんですね、
プロが、
プロが、で今まではさ、一緒に風呂入ってただね手で何するだけだったのが、もういろいろテレンテクダを使う、これはちょっと違うよねって感じになって大ブームになったんですよ。
だよね、
やっぱりプロが、プロだから魔法の手を使い出したら、
そうですそうです、
ね、男一子ですからね。
そうですよ、もう今までさ、あの本当にねファイヤーとかさそれが、ね、使えなかったのがベギラゴンとか使えたんですよ、いきなり。でな、とにかくもうねそういうことがあったんで1960年代、だからマスターが生まれたあたりだ、一気に全国に広まって、で各地でね、どれだけお客さんを喜ばせようってんでね、もうテクニックがいろいろ開発されたんですよ。
あ、そうか、
だから
魔法の手の大会、
そうそうそう、だから北さんが想像するようなああいうなどとか、それこそ最初に僕潜水艦の話したね、潜望鏡とかね、いろいろそういったものはこの時代に開発されたものですよ。
そうですか、ナイスですねもうファンタスティック
、村西監督でしょ、ね、でその中でもってあのスケベイス、
あ、
ね、
あの
これはもう今じゃ欠かせないね、黄金のアイテムですよ、もう RPG でいうと途中で手に入れなきゃいけないロトの剣みたいなもんですよ、ロトの剣、これはですね昭和52年なんですよ。
52年
だから割と最近なんですよ、
52年、僕5歳ですね、
5歳、5歳で行ってないよね。でこれをね開発した方なんですがね、西義津君吉さんという方でございます。
君吉さん、
もうお亡くなりになってます。
あ、そうですか、
家系がすごい立派でしてね、旧子爵の方でございます。
おお、あの形を作り上げた、
で元はねそのプラスチックの、いわゆる形成会社、いわゆるプラスチック型を作る会社、でこの 試着の方もハマったんでしょうね、うん。
プロ球団に、
もう試行錯誤の末完成させて、でこれね意外なことに現在では、はい、今はね下火じゃないですか、ソープさんには
。あれでしょう、
老人介護施設、
ね、やっぱそうだろうね。
ここでバカ売れしてるそうです。
あ、そうです。
要は体洗うちょうどいいと、うん、あっちこっち上も下も、うん、え、洗うのにちょうどいい。そうそうそうそうそうそう、
なしめの色にして、
うん、そうそうそうそうそう、
ラメってないのわけ
で、そうそうそうそう。でもね、僕ね今でもねちょっと反応しちゃうけどな、あれ見ると。あれですよ、で類似のサービスとしては、うん、このピンクサロンだとかファッションヘルスもやはり1960年代70年代に誕生してるわけですよ。要は当時のトルコボロだけじゃなくて、もうちょっとライトな感覚でみたいな感じでファッションヘルスとかね、でファッションヘルスはですね、うん、これは京都です、発祥は、
うん、京都、
エロは京都多いよね、
多いですね、
ノーパン喫茶とか、
ノーパン喫茶ですね、そう、牛丼屋とかありましたね、なんかね、
ノーパン喫茶も京都です、はい、でなんでファッションヘルスが70年代できたかというと、うん、ノーパン喫茶で、うん、まあ、いわゆるああいった、ね、やんごとなきお方たちは、うん、ね、路線をねこうね、エレクチョンさせるわけですよ、うん、もやもやがたまるわけですよ、うん、でオプションで別室で、その時に、ね、やっぱりちょっと体が汚れてたらってんで、うん、シャワーのサービスとかを、ね、つけたら、うん、それがノーパン喫茶が没落する頃に、うん、ファッションヘルスとして独立したわけですよ、うん、やはり文化は京都ですよ、うん、そうだ、そうそうそう、京都へ行こう
京都で行こう、
そうそうそうそうそう、
京都で行こう、
京都で行こう、
京都で行こう、本当にね、新幹線で飛ばしながらね、
なるほどね、
だから本当にそのトルコができたことによってさまざまな方面にこう派生していってるわけなんですよ、うん、このね、うん、一番最初に始めたね、うん、右翼の大物の人は、うん、ほらもう、うん、我々はね足向けて寝られないよ、
そうですね、
さあ、はい、そうやって流星を極めたトルコボロでございますが、はい、皆さん方もご存知の通り、トルコボロという名前が使えなくなる事態が起きたんですよ、うんうん、それが1984年、昭和59年です。
59年、
割と最近ですね、
最近ですね。
何歳でした？
もう52歳くらいですかね。
まだ行けないね、そう、
ね、うん、まだ行けないですね、
はい、マスターは行ける年だよね、
うん、だってトルコは行った時
だよ、ね、もう行ってたんだ、うん、僕もねさすがに昭和59年は田舎の高校生だったんで、うん、まだ行けなかったね、本当に風俗の方情報雑誌見てその想像してましたね、うん、あ、きっとこんな楽しいことがあるんだろうと、うん、俺は吉原行くぞっていうね思ってた頃ですね、うん、さあこれはもうご存知です、トルコから日本に来ていた留学生の方が、なんでトルコ風呂なのみたいな、
う、う
ん、ちょっとそういうのやめてほしいなっていう、でマスコミに訴えたわけですよ、
はい、
で最初はね何言ってんのっていう、本当にサンドイッチマンじゃないけど、ちょっと何言ってるかよく分かんないだったんだけど、これにね食いついて大ごとにしちゃった人がいたんですよ。
え、
誰だと思います？みんなが知ってる人、今でも現役の政治家です。これに食いついて大事にしちゃった人がいるんですよ。ヒント、女性。
女性ですか？
女性政治家、今でも現役です。
現役？
うん、
田中なんとか、田中角栄の娘？
いやいやいや、あの人は今引退してるんですよ。
まあ、
いいで、牧子さんはむしろもっとやれっていう人でしょ。
蓮舫？
いや違う、蓮舫はこの頃まだ。
分かった分かった。総理総理総理。
いや違う、
違うんだ、
そんな小物じゃない。
誰だろう、福島さん。
え、
福島さん、
みずほ。
いやこの人まだ59年はね弁護士。
あ、そんな年寄り
で。いや分かんない、
土井さん。
いや、お高さんじゃない。あれ、いやみんな知ってる人だよ、どっかの知事やってる人ですよ。
小池さん、
小池百合子、で小池百合子、
う
ん、この頃ジャーナリストだったんですよ、
はい、
ね、うん、そういうことか、
で、うん、まあ当時から美人キャスターとかみたいな感じで、テレ東とか出てたんですよね、
うん、
ワールドビジネスサタライトニュースみたいな感じで、うん、おじさんたちのアイドルって言われてた人なんですよ、
うん、
でこの人も野心家じゃないですか、
うん、
自分がただね、
はい、
そんな竹がクリステルみたいにただテレビ映ってるだけじゃないと、うん、もっと自分が上に行きたいってことで、
うん、
小池百合子が、はい、これを取り上げたんですよ。
百合子ちゃん、
うん、で小池百合子は当時おじさんのアイドルだったから、うんうん、でテレ東番組見てると結構企業の経営者が多いんですよ、
うんうん
ね、で小池百合子がそういったツテを使って、うん、いやこれは確かに問題だと、
うんうん、
なったんですよ、
うん、
で結局どうなったかというと国会まで行って、うん、じゃあもうトルコボロって名前やめましょうと、
うんうんうん、
じゃあ名前どうするのってなって、うんうん、この年のうちにもう一般公募が行われたんです。まあ結果としてソープランドになったんですが、実はソープランドは公募された数の中では1位じゃなかった。一番この応募数の多かった名前は何だと思いますか？
ズッコンバッ
タ。いやそれは違うな。このねソープランドではないんですよ。とにかく確かにソープランドってのは考えにくい名前じゃないですか。
風呂寄り。
そうそうそうそう、もうちょっと風呂寄りだね。
なんとか浴場。
どうだろうね。少なくとも高輪ゲートウェイみたいな名前じゃないからね。
うん、大人の露天風呂とか。
まあ多分分かんないでしょう。一番多かったのはですね、ロマン風呂。
ロマン風呂。
うん。で2位、はい、浮世風呂。
浮世風呂。
3位。ラブリーバスで他に、うん、コルト。
トルコじゃなくてコルト。
昔釧路にあった、ね、昔釧路にあったソープの名前コルトです。でそういったのがあった中でソープランドってのはじゃあそんなに高い順じゃなくて、
うんうん、
ただね浮世風呂とかロマン風呂って言うと、うん、ちょっとあれなんじゃないのかね、
うん、
やっぱソープランドって言うとまあ、当時の時代考えても、うん、新しい感じがするっていう ね、
ですね。
でこれが決まったのがこれも偶然なんですがね、
はい、
あのいやこれはもうわざとだろうな、
うん
うん、少なくとも小池百合子に一矢報いてやろうと思ったんだろうな、
うん、
1984年の12月19日19日行く日なんて、
うん、なるほど。なるほど、
うん、
12回行くんですね、
うんうん、これ絶対わざとだと思ったもん。で、まあ、この日以降ソープランドって名前が、うん定着したわけですよ、うん、だから来年ソープ40周年なんです、
う
ん、
40周年、
うん、
行かなきゃ、
行ってんじゃねえか
よ。なんかやろうかねイベントとか
ね、え
ソープ40周年で、
うん、
そういう企画が出てくるんじゃないですか。じゃあの店側から
まあだから今うるさいからねいろいろね。なんかさ騒ぐなさ絶対男にモテないババアたち言うじゃん。で特に今 SNS だ、何かにつけて MeToo とかさ LGBT とか使いたがる人いるじゃない。なんかな噛みつくんじゃなくてコロゲでも食ってろよって言いたことあるんだけども、今あんまり大々的にそういうことできないと思うんだよ。
あそうですよね。
でですね、続きがあります、
はいはいはい、
さあこの日本で独自に発達したソープランドなんですが、
はい
海外にも波及いたしまして、
はい
あのねやっぱこれ影響を与えるんですね、
うんうん、
あのまあ日本にはね、うん、在日韓国人とか、うん、いわゆる在日中国人、
うん、
在日朝鮮人という呼ばれ方が非常に多いわけですよ、うん
はい、
でこれねやっぱりお名前はちょっと、うん、出しにくいんですけども、はい、在日韓国人の方が、
うん、
こんなにいいものが日本にはあるのかと韓国で始めたんですよ、
はい
蒸気風呂って名前で、
おーいいですね、
スチームバスだから、ところがですね、はい、韓国は儒教の国なんで、
はい、
もう規制が入ってね、
うん、
今もう本当にね地下みたいなとこじゃないとできないって、だから一時期は日本と全く同じサービスが物価が違うでしょ、う
んはいはい
うん、だから一時期さやたら韓国でそういう女買ってる人いたでしょ、とかじゃ90年代とか
なんか。なんか言ってましたよね、なんかマナーが悪いとか言って。
いやだからいやマスターはいいよ別に目そらしたけど言ってたのひょっとして言ってたのその頃。あ言ってたんだ。
もういじくきまでスケベスケベスケベの
顔してますよ。してますよ。いや特にそのバブルで日本景気良かった頃あの韓国との経済格差すごいあったんですよ、
うん、
僕はまだその頃ね海外旅行行ってないんで
物価10分の1だよ、
うんうん、まだ記憶ないんだけど僕より少し先輩の、うん、あの2つ目の先輩たちがしょっちゅう韓国行ってたのよ、
うん、
ソウルとかで、はい、ね、でこう女は安く買えると、
うんうん、
おいで、あそこカジノもあるから、うんうんうん、ウォーカーヒル、うんうん、はい、そういった、でそれに当時は日本はもう1ドル80円の時代だよ、
うん、
ああ、うんうん、ああもう王様気分になれるっつって、ああそうかって、でそういうふうにもうすごい盛り上がってたんだけど、やっぱりこの20世紀の終わりぐらいになるともうほんと規制が入っちゃって、
うん、
今ちょっと下火ですね、
うん、韓国はもう前から買収はダメだった
、うん、うるさいんだよ、そこ、
ただね、外貨獲得するのに、うん、見て見ぬふりみたいな、
うんうん、最悪死刑だから、
そうなんですか、
そうそうそう、儒教の国だから、案外ね、あんだけね男尊女卑が激しい国なんだけど、うん、そういったものってうるさいわけですよ、
なんかね、
あ、もう時間がないそうです、
寂しいですね、
まあまあまあまあ、もうちょっとやりたかったんですけどね、ねタイではマッサージパーラって名前で普及したし、
あ、そうですか、マッサージパーラ、
あのチェンマ行った時毎日ソープ行ってたって話もしたかったんだけども、それはまたね、
うん、
機会改めて、はい、ちょっと前半真面目な歴史の話しちゃったんで、ちょっと後半駆け足でしたけども、ソープランドへ、この辺でお時間でございます。延長は受け付けません。
うまいね。
じゃあマスター、
はい、
次のお客様のリクエストですね。
はい、それではリクエストですね。ミオさんからのリクエスト、セラで Always and Forever です。どうぞ。
さっぱりしたね、
あ、
さっぱりした人はあとあれうまいものを食いたいね、
あ、そうですね、
はい、ということでございまして、スポンサーのご紹介、まずはそばグルメ北駒さん、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店でございます。市原ジビエのワイルドポーク、これはもう北駒さんに数々のオリジナルメニューがございますのでぜひ堪能してください。また8月のおすすめはアナゴです。アナゴ天聖露、アナゴ天ぷらそば、アナゴ天獣セット、いずれも1600円、こちらが大変な人気を博しております。またじゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がり、これが一品とされているそばコロッケ、300円で販売中です。もちろんねテイクアウトしてご自宅でいただくこともできます。そしてですね、まあ、北駒さんもね、まあ、忙しくなってきたんですね。現在パートを募集しているそうでございますので、うん、詳しいことはねぜひこの北駒さんの方にお問い合わせください。ホームページは市原そばグルメ北駒というキーワードで検索してください。営業時間ですが午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日。電話番号0436-74-0059番、74-00-5くん。さあ続きまして今津商店さん、頑張ろう市原市、全国のお米を販売しております。北海道ゆめぴりか、秋田ジャンゴバイ、秋田小町、山形つや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉鶴助と他にもございます。またご家庭やお店への配達も行っております。店頭では玄米の量り売り 100g から受けたまっておりますので、ぜひこちらの方もお買い求めください。お米以外ですと山形県鳥海山高原ヨーグルト大好評販売中。澄んだ水、爽やかな空気がいっぱいの鳥海山麓にある牧場で育った濃厚なヨーグルト、好評いただいております。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味各480円、まあ税別でございますので、これに税金を加えてください。こちらはマスターもお気に入りの濃厚なヨーグルトです。秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこ、こちらの方もね好評いただいております。さらに備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービス、コロナや天災対策の備蓄米サービスですが、新鮮なお米がいつでも味わえるということで大変に好評いただいております。 さあ詳しいことですが、ね、こちらは今里商店さんまで直接電話でお問い合わせください。市原市役所そば、電話番号04362101618番、毎週日曜日が定休日となっております。続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センターからのお知らせ。女性会員をね、特に募集しているそうでございます。市原に在住しておりまして、60歳以上、健康で働く意欲のある方、特にね、女性の皆さん、ご協力してくださいとのことです。他にもですね、市内の空き家ですとか空き地の管理を受けたまわっておりますので、詳しいことは市原市シルバー人材センターのホームページをご覧いただくか、電話番号04366030-3551番、こちらの方までお問い合わせを願います。さらにですね、私の友人であります武井くん、YouTube チャンネル、毎週更新してます。私も定期的にチェックするようにしておりまして、ミュージシャンなんですが、旅動画が面白いという方です。毎週木曜日18時に定期更新、オリジナル曲や、歌詞付き映像付き、そういったものが楽しめます。音楽以外にも旅企画、アウトドア企画、彼が面白いと思ったことは何でもやるチャンネルです。ぜひご覧ください。さらに、堀越プロデューサーからのお知らせ。いつも楽曲リクエストありがとうございます。曲のリクエストはメールとファックスで受け付けております。リクエスト曲のかラジオネーム必ずお書きください。また何か一言メッセージを添えていただけますと幸いです。番組の感想、ご意見、お便り、告知、内容は問いません。全国の穴場風俗何でも受けたまっております。私と石橋マスターへのメッセージもお待ちしております。同時に CM スポンサーも募集しております。市原市外の皆様、個人の方、お風呂屋さんも結構でございます。はい、何の反応もありませんでした。
素晴らしい。
詳しいことはスミレスタジオまでお問い合わせください。こちらはですね、スミレスタジオで検索すると出てきます。さあ北さん、
はい、
存分に宣伝してください。
はい、空海からのお知らせです。牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレーなどテイクアウトも行っています。今うどん屋の方も今準備中なんで少々お待ちください。でキッチンカーでZOZO マリンスタジアム福田電子アリーナにて出店中です。でその他、千葉県内各地のイベントでも出店中です。白いキッチンカーと大きな空海の横断幕が目印でございます。はい、今後ともよろしくお願いします。ほんで出店日などは、Twitter、ホームページ、Instagram、Facebook などで出てますんでよろしくお願いします。以上です。
いいんですか、
はい、はい、
じゃあマスターお願いします。
はい、それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をくださいとのことです。いち早く189番、3桁ダイヤル189番となっております。いち早くと覚えてください。いち早く知らせて守る子どもの未来、よろしくお願いいたします。続きまして、市原市からですね、ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコールは24時間の受付です。電話番号04362453747番、04362453747番です。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。以上です。
はい、ありがとうございました。他に皆さん方何かございますか。
大丈夫っす。
ああ、そうですか。はい、一応ですね、まあ、番組に対する感想ですとか、ご意見ございましたらファックスかメールということですので、ファックス番号04367-1322番、04367-1322番、メールアドレス落語@767i.com と、どちらかでお願いいたします。さあいかがでしたか。
うん、
もう駆け足でやってきましたが、北さん、
いや、まあ、やっぱり勉強になりますよ、やっぱり一生ファンタスティックねえ、ほんとなんか行きたくなりましたね。
ええ
勃起の花を探しに
そうですか、
行きたくなりましたね。
いや、僕もね、若い頃は行ったけど最近はもうあんまり行きたいと思わないね。最近特に梅毒流行ってるっていうしね、怖いよね。
行きましょうよ、薬飲んで行きましょうよ。
いや、見なかった G 先生怒るよ。
そうですか。もうね、 関係ないだよこれね
でこういう人が病気持ってくるんだよ、ね、
そうだよ、うん、あんまり近寄んない方がいいか
もしれない、ねえ、でも石橋市長なんかも結構好きなんじゃないですか、
だから若い時だ
なんか、うん、なんか知らないけどなんかいつもマリンの横で俺の袖持ってさ、
何
シューちゃんシューちゃんって言われて、
なんかそれ
シューちゃんね今度ってなんか
今度行こうよって
ねえよく寂しそうにいいじゃないですか、
まあ、
だからまあね、まあ、また昔の話になるけど、その84年にトルコからソープランドになったっていうでしょ、うん、マスターはその時代のことは覚えてる？そのトルコからソープランドに変わった時代。
あ、もちろんもちろん。
どんな感じになってました、街の様子は。
いやだからあれを重箱のをつついたような、
うん
うん、もうワシャワシャしてたよ。だから一番最初にやっぱりあのネオンとかなんかみんな工事で、
う
ん
う
ん、
あ、そっか、
直さなくちゃいけない。
そうだよね、トルコボルからソープランド
で、あの時はねひどいもんで、はい、あのトルコシャネルとかさ、うん、でちゃんとにね、うん、C のマークで、うん、とかすごい名前がいっぱいあったし、うん、なんだジャルパック、ヤルパック、うん、ヤルパックとか、そうそう、ちゃんと
なかけた、
そうだよ、
鶴のマークが書いて
ある。鶴のマーク、
公衆電話のビラがひどかったです。
ああ、そうだったね。
そうですよね。そうかさ、うん、小池百合子もさ、うん、トルコをどうこうよりさ、うん、まずシャネルに言えばいいじゃねえかよ。
あねえ、あの頃栄町だと鎌倉御殿とかさ、うん、桃山とかさ、老舗がいっぱいあったね。
今でも楼閣作りのすごいやつあるんです
か。ああ、
使い建てぐらい。
鎌倉御殿なんか五重の塔みたいな。
そう、
立派なもんだね。うん、ラスベガスだな。
本当そう。見てても楽しかった。
今じゃ本当なんかパッとしないね、
うん。
うん。そうですよね。明るくないですね、なんかね。
そうだね。うん。で今はね、前にも言ったけど若い子たちもあんまりそういうとこ行きたがらないんだよね。
ああ。
テレビで宣伝したくなったのもあるんじゃないですか。
あ、そうか、カドエビグループみたいな感じで。
ああ、
そうだね。
カドエビ御殿ってのもね、
ツナイという番組で、
あ、よくやって
たね。何ですか、あの監督さんがなんかね、
山本慎也かな。
ああ、そうですね。
そうだそうだ。
いろいろね。
そういえばそういうね、付属店ってのもなくなっちゃいましたね。はい。まあちょっとそういうところにも歴史を感じるなと思った次第でございます。さあ。まだまだ暑い日が続きます。今週もお付き合いいただきどうもありがとうございました。みんな潜水艦で汗を流そう。
はい、
それではまた来週です。さよなら。
どうもでした。
ありがとうございました。
桂歌赤のおはよう市原。この番組は
豚うま味噌焼きがうまいよ、タパサットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたしました。
はい、いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって、第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリ。
もう一本。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパスアットデリ。 デリ
ー。あー暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武宏文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 ごっくん、そばグルメ北駒です。